これは私が少女の頃の小さな記憶です。その少し村から離れた森にある小さな湖は、深い藍色をしたまるで明け方の空のように、暗くて透明な水をたたえ、静かにそこにありました。親戚のお兄さんに連れられ訪れたのは、私がちょうど10歳の折。暑かった夏が終わろうとしていた自分でした。今思うと、とても小さなその湖も、少女には大きく、そしてどこまでも深く感じられ、私はその落ち着いた佇まいと、まるで妖精でもいそうな幻想的な雰囲気がとても気に入りました。ひんやりとした空気の中で、湖畔を吹く風のかすかにさざ波立つ音を聞いていると、ふと足元からわずかな羽音を立てて、親指ほどの小さな陽炎がふんわりと飛び立ったのです。はっとしてその行き先をじっと見つめていましたが、陽炎はしばらく湖面の上を舞い、最後にゆっくりと水面へ降り立ちました。よく見るとそこには、先の部分に白くて小さな花をつけた細い茎が何本も水面から突き出していました。陽炎はその花の一つで羽を休めていました。私は真っ白い小さな花が散らばる深い藍色の水面に置かれたその透明な羽にしばらく見入っていました。陽炎は時折羽を動かすだけで飛び立つ気配はなく、病気をして動けないのではないかと心配したほどじっとしていました。かすかな風に吹かれ、水面から出ている花だけがわずかにゆっくりと動いているように見えました。私の感じる世界は、その湖面のほんの1メートルほどの空間しかなく、けれどもそれは何も足す必要のない美しく完全な世界だったのです。あたかも外の世界が止まり、目の前の空間と自分の間にだけゆっくりと時間が静かに流れているように思えました。どのくらい経ったでしょうか。ふと花の群れの端の水面がゆっくりと揺れ始めたのです。私は風のせいかしらとそちらをじっと見つめました。突然世界が割れ、すべての静寂を破るように水面が盛り上がり、青黒くて大きな魚が目の前に現れました。魚は私を一瞬にらめつけ、空中でくるっと身をひるがえし、飛び立とうとする陽炎を大きな口でひと飲みにして、また湖面の下へ消えたのです。それは一瞬の出来事でした。私の目に魚が大きく口を開けた瞬間に見えた白く不規則に並んだ 凶暴な歯の残像が鮮やかに残りました。その歯の白さは湖面に浮かぶ花の白さとは違い、生命力にあふれ、ギラギラとヌメヌメと、でも太陽の光を受けてまぶしく輝く生き物のそれでした。気がつくと私はその場に座り込んでいて、後ろにはお兄さんが心配そうに立っていました。ゆっくりと顔を近づけてくる彼の目が不意に私の左手に注がれ、表情が一瞬曇りました。私は驚いて転んだ拍子に左手の小指の根元を何かで深く切っていたのです。彼は小さく驚きの声を上げて私の手を取りました。その時、高く上げた私の左手の小指と薬指の付け根から鮮やかな赤い血が一筋スーッと流れ落ちました。彼はちょっと考えた後、唇をつけて小指の根元から私の血を吸うと、ハンカチを出し手際よくそれを手に巻きつけました。彼はもう大丈夫だよって顔で微笑みかけてくれましたけど、私は無表情のままでした。それはカゲロウが食べられてしまったショックからではなく、男の人からそんなことをされるのは初めてで、そのことにまた驚いて声を上げることすらできなかったのです。彼は私の右手を取ってその場に立たせ、そしてゆっくりと家に向かって歩き始めました。森の中は相変わらず静かで、セミの声も聞こえず、ひんやりとした空気と湖面の藍色にうっすらと染まる岸辺の枝の大きな葉っぱがいつまでも揺れていました。今でも残る小指のかすかな傷跡を見ると、自分が生きている世界の美しさや恐ろしさ、そして悲しみがその時から実感として胸の中に湧いたのだろうと思います。そして自分が女であることの自覚も、その時を境に芽生えてきたことも。夏は終わりを告げ、季節は巡り、やがてその時のことを遠い記憶の一つとして私は忘れていきました。その森に行くこともお兄さんと会うことも二度とはありませんでした。